もしもし、テレフォン人生相談です。
はい、ありがとうございます。
はい、今日はどういったご相談ですか？
金融機関から、
はい、
弟がお金を借りるために私が免停保証になっておることについてお聞きしたいんですけど。
はい、あなたおいくつですか？
私86歳です。
86歳。
はい、
弟さんおいくつ？
82歳です。
82歳。あなたはご家族としては弟さんだけ？
うん、弟は現在2人おったんです。
はい、
今はもう弟は1人になりました。
はい、
はい、
でご家族としては、そうすると奥様は？
います。
おいくつですか？
84歳です。
84歳。
はい、
お嬢さんか坊ちゃんは？
息子が、
はい、
3年前に亡くなりました。
あら、
ええ、
で
娘は1人嫁に行っております。
はい、おいくつですか？
59歳かな。
59歳。はい、わかりました。それで弟さんが誰かの連帯保証人になられたのね？
いや、弟の私が連帯保証人。
あ、そういうことか。はい、で何をお知りになりたいんですか？
2年前か3年前かな。
はい、
そんな自分に更新のハンコ欲しいって言われたもんで、
はい、
俺はこの年になってそんなとてもとても保証能力もないし、保証もできんし、
はい、
ハンコは渡されんちて、それでハンコを渡なんだけども、
はい、
まあ、それに対してはやっぱ責任は逃れられんもんか、どんなもんかなということをお聞きしてんやけど。
もうちょっと詳しく伺うと、
はい、
弟さんが何年前ぐらいにこの借金され、
はい、12年ほど前でないかね。
あ、12年前に、
うん、
はい、
はい、
で前に借金をされて、
はい、
でその時の保証人になられたんですね、あなたが。
そうです。
でその時にはまず金額はいくらだったんですか？
金額は3000万とかって聞いてない。
3000万。
はい、
はい、そしてその保証期間は？
それは私知りません。
なるほど。
私は目が悪いもんで、
はい、
何もそんなとこ見られなんだし、見ようと思わなんで。
まあもうそのまま判を押しちゃったんですね。
そうです。
はい、でこれについてのその継続するためにもう一回判子をしてくれって言われたのは何年前？
はっきり言われんけども、2、3年前ってないですか。
2、3年前。
はい、
これ新たな借金の保証じゃないですよね？
そう思います。
前のお金に対しての保証ですよね。
結局その時は更新、なんか更新の判子やって言って聞いてんけども、
弟さんはじゃあその12年前から2、3年前までの間に3000万円中いくらぐらいお返しになっちゃったの？まあ、返却はどれぐらいされたの？
もう3分の1ほど残ってるよね。
ということは1000万が残ってますっていうこと？
そういうことね。
はい。で、その1000万を、その1000万に対してもう一回判子をくださいっていうこと？更新するから。
さあ、現在がその時残っとっちゃで、そういうことでねえと、はっきりそんなことまで聞かなんで。
なるほど。
聞かなんだけども、
うん、でもその更新のためのハンコは押してないんですね。
それは押さなんだです。
でその弟さんが払えないからっていうようなことはないの？
いや、今じゃ死んでもて亡くなってん。
その弟さんって、ちょっと待ってください。弟さんって二人いらしたんですよね？
あ、二人おるの、年三つ違い、四つ違いの。
そうすると、82歳の弟さんはもう亡くなってるのね。
そうです。
これ何年前？
2ヶ月ほど前やね。
あ、2ヶ月前に亡くなったの。
そうです。
もう一人の弟さんはご存命なんですね。
元気におります。
この弟さんは全く関わりがないのね。
関係なしです。
はい。で、そこでまだ 借金は残ってるらしいですか？
うん、あの他にも借金があるらしい。
はあ、これはあのなんかご遺族の方の間で相続その他の問題かなんかであなた自身が弟さんに借金がまだあるということをお知りになったわけ。
そうです。
で、その更新の判子を押さなかったんだけどどうなんだろうっていうお話は、
私のあのお聞きしたいのは、更新の判子を押さなんだし、あのそれでも私にあの 100% の責任があるもんかないもんかっていう。
弟さんが亡くなっちゃったからね。わかりました。今日はですね、弁護士の塩野谷隆之先生がいらしてますので伺ってみたいと思います。先生、はい、よろしくお願いいたします。
はい、こんにちは。
こんにちは。
はい、弟さんが2ヶ月ほど前に亡くなられた。
はい、
はい、弟さんにはご家族というのは？
家族は女の子2人います。
奥さんは？
奥さん亡くなりました。
奥さんも亡くなっていて女の子が2人。
はい、その一番の姉の子が、はい、あの家を相続しています。
家を相続したというのは？
弟の家を相続しています。
あ、でもまだ亡くなって2ヶ月ですよね。
はい、
でも相続をすることは決めてるということですね。
ところがあのその娘の子も、事業に失敗して借金があるもんやさかい。
はい、
お互いに借金だらけやもんで相続放棄してもてんけ。
お嬢さん2人とも？
うん、まあそういうことやね。
あ、そうなんですか。
はい、
もうその相続放棄の手続きは全部済ませたんですかね？
なんか弁護士さんにお願いして、あの相続の手続き済まいた。私もあんたその相続放棄してくれして、あのそのハンコ持ってい
て。弟さんが亡くなられてお嬢さん2人いるけども、そのお嬢さんたちは相続放棄をした。
で、はい、私が兄弟まで、あの相続放棄のあのハンコ持っていったんやけど。
持ってったというのはその弁護士さんが来て？
はい、弁護士さんじゃなしに、あの娘の子が来て、
あ、お嬢さんが来て、
はい、
促されて、相続放棄の手続きしたんですね。
はい、
でその手続きはもう済んでると、
そう思いますけどね。はい、
まあそこをまずちょっと確認した方がいいと思います。あの相続放棄の手続きがちゃんと終わってなければね、
はい、
あの連帯保証人ということだけでなくて、
はい、
亡くなった弟さんの相続人として債務を引き継ぐっていうこともありますんで、
はい、
そこは確認をした方がいいと思いますね。
それは確かあの終わっていると思います。
終わっている。
はい、
はい、わかりました。そうすると、まあ、今お金を借りた弟さんがもう亡くなられて誰もそれを引き継がないということで、
はい、
その債務については債務者がいない状態になっているということですね。
はいはいはい、
はい、で金融機関から借り入れするにあたってあなたが弟さんの保証人になったということですけれども。
はい、そうです。
その時にあの担保、
あ、担保も入ってるらしいです。
入ってるらしい。
はい、
何が担保に入ってます？
駐車場の屋敷と、なんか、住宅から土地みたいなものが入ってるらしいけど。
それは弟さんの住んでいたご自宅ということですか？
はい。
なるほど。で、その弟さんが住んでいた土地建物というのは、今はどなたも住んでいない状態なんですか？
いや、あの娘の頃は住んでいます。
娘さんたちは住んでる。
はい。
でも娘さんたち相続放棄したから、その土地建物を引き継ぐことはできないわけですよね。
もういいね、その辺の私は分からんけど。
よく分からない、まあ、
なんか詳しいことを知らんけども、あの亡くなった本人のとあの娘とのなんか共有財産にしてあるとかって聞いてんけど。
共有財産？
はい。
ああ、もともとその自宅というのは、弟さんとその娘さんとの共有だったということですか？
なんかそういうことをちらっと聞いてんけど。
なるほど、
はい、
わかりました。ちょっとね、事実関係がはっきりしないのであんまりはっきりしたことは申し上げられないんですけどね、
はい、
ちょっと一度金融機関に確認をしてみた方がいいと思いますよ。
あ、私、はい、あんたもう早あちこちも不自由やし、どこにも出られんみ
たい。あの金融機関に連絡をして、あの足腰が不自由で行けないから来てくれと言えば金融機関の人が来てくれますから、
はいはい
はい、 それで、金融機関の人にね、今どうなってるんだと、弟の債務がどうなってるのかっていうことも、ざっくばらんに聞いてみた方がいいでしょうね。で、その結果、いや、前の更新の時に保証人から外れてますよと言われればね、もう、それは、何の心配もいらないわけですから。
はい。
でも、いや、更新ではなくてね、前の保証債務が生きてますよというふうに言われた場合には、まだ保証人としての責任が残ってるということになります。これは、弟さんが、はい、亡くなった後も、保証人としての責任は残ってますので。
ということは、何ですか、私がもしも死んでも、後の相続人にずっと追及してくるわけですか。
まあ、そういうことになりますね。はい、
厳しいもんじゃねえ。
まあ厳しいですね、うん、
それでもはや何ですか、臨定保証人も全部返す必要ないやんなの
いや連帯保証人はあなたが連帯保証人になってるわけでしょ。
いや私とその娘のこと二人なっとり。
あ、娘さんも連帯保証人になってる。
そうです。
ああなるほど、
ええ、
うん、そうすると娘さんはね、
はい、
弟さんの債務を相続はしないですけれども、
はい、
もともと連帯保証人ですから、
はい、
連帯保証人としての責任は残りますよね。
あ、なるほどね、
うん、だから今どういう状態かというと、借り入れた本人である弟さんはいなくなって、
はい、
それは誰も、相続してない、誰も引き継いでないわけですよ、はい、で何が残ってるかというと、あなたとそれから、弟さんのお嬢さんの、
はい、
2人が保証人としての責任が残っていて、かつその弟さんの住んでいた家ですか、
はい、
土地建物、
はい、
この不動産が担保に入ってるっていう状態なんですね、
うん、そうです。
はい、そうすると金融機関としては何をしてくるかというと、
はい、
おそらくね、あなたとか お嬢さんに、すぐ請求をしてもすぐに支払ってもらえるとは思ってないでしょうから、
はいはいはい、
まずその不動産のね、競売を申し立てるんじゃないかと思います。
結局担保物件を先に処分してから。
そうですね、
あとどうしてもその金額がわずかしか入らないんだということになれば、残りを返済してほしいと言
う
てくる。
そうで
し
ょうね、
は
い、担保物件を先に処分をすることになると思います。
はい、
ですから、まあ、逆に言うと担保物件が処分されるまではその弟さんのお嬢さんは、
はい、
そこに一応住んでることはできますんで、
は
い、で、その処分がどれぐらいの金額で処分されるかがわからないと、あなたとかお嬢さんにその保証人に対してね、
はい、
いくら請求できるかっていうことが定まらないですから、
はいはいはい、
うん、だから順序としてはまず競売、
はいはい、
で競売が終わって、落札されて、いくらかその借金の残高が減ると、
うん、
いうことになれば、その残りの部分をあなたと弟さんのお嬢さ
ん
に、うん、保証人としての責任を追及してくるっていうことになりますよね。
なるほどね。
ですからもうしばらくちょっと様子を見るということになってくるんじゃないかと思います。
そやけど、その担保物件がいい家に売れてくれりゃいいけど、あんまり人は足元にとって誰も買い手がつかんらしい。
そうなんですよね、
はい、
特に競売になるとどうしてもね、金額下がってしまいますんで、
はい、
だから、まあ、うまく完済になればいいですけれども、そうじゃない場合にはいくらか責任を負うことにはなるかもしれないですね。
そうするとやっぱりいくら年下とっても何しとっても反抗してなっても、先に押した犯行が生きとっちゅうことになりゃ、そうで逃れられんちゅうこと
ね。その可能性は高いですね。
なるほど、
はい、ただまあそこのあたりについてはね、わ、
はい、
からない状態であれこれ悩んでてもしょうがないですから、
はい、
もう銀行の担当者にね、
はい、
いくら残ってるのか、で自分が保証人になってるのかどうか、で今後の手続きどうなるのかっていうことはもうザックバランに聞いてみた方がいいと思いますんで。
あ、そうですか、
はい、
はいはいはい
はい、そんなところでよろしいでしょうかね。
はい、どうもどうも。
お分かりいただけましたか。
はい、ありがとうございます。
はい、それじゃあ、はい、その金融機関の方をお呼びになって、あなたが出ていかないで、
はい
はい、
リリーバルン、
そうですね、
体が不自由で、
そうですよね、
じ
ゃあお呼びになって来ていただいてお話を聞いてください。
はいはい
はい、
はい、どうも。
はい、どうも、
はいはい、失礼します。すみません、ありがとうございました。